ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。幸福になろうシリーズの3番目ですね。まずは健康だと。で、健康っていうのは病気じゃないという状態じゃないと。これがもう一番重要ですね。健康という状態は、絶好調に入れますと、好調である、普通に健康である、ちょっと不調である。これをまとめて我々は健康っていう概念でくくってるんですね。それから病気になったらお医者さんに行く。お医者さん大変にありがたいですよ。だけど病気になるってことはあんまりいいことじゃないんですよ。その幸福という点じゃいいことじゃない。できるだけ病気にならない生活がいい。そのためには必ず自分の概念として考え方としていつも好調でいなきゃいけないということですね。不調はダメだと。普通の健康というのもダメだと。だから健康だからいいとかですね、病気しないからいいとか、そういうふうに考えますと、もう皮一枚の下が病気ですから、そうすると、やっぱり人間の幸福は損なわれるんですね。ですから、我々はまず、毎日が好調じゃなくちゃいけない。体が快適で、食欲もあり、家中笑いが満ちてて、友達もいっぱいいて、とても楽しい人生を送っているという状態ですね。これが好調ですね。好調な状態でなければいけないっていうのは、僕は江戸時代の人のいろんな書物を読みますとね、江戸時代はお医者さんがいませんから、言ってみれば病気、もう死ぬっていう感じなんですよ。ですから、何に考えてるかっていうと、いつも自分の体を好調にしとかないと、いつ病気になって死んでしまうかもしれない。だから、必ず、江戸時代のその健康っていう概念は、今の我々で言えば好調っていうことなんですね。ですから、好調な状態にしとくように努力をしておられるんですね。私が一番参考にしている貝原越見という江戸時代の人はですね、84歳まで生きてるんですけど、その人はなんで84歳まで生きたかって、偶然かもしれませんけどね。だけど彼の生き方を見ると、常に自分の状態を好調にしておくということに努力されてますね。だから好調だからその下に普通っていうのがあって、調子が悪いっていうのがあって、それから病気ですから、そこの間にこう、なんていうか、干渉地帯があるんですね。で、その一つとして非常に重要なのが、人間の体温なんですよ。これはもう、随分言われてますから、よく知ってる方が多いと思うんですけども、もう一回ここで確認しときたいと思うんですね。体温は高い方が一般的には健康なんです。この一般的にはっていうのを非常に気をつけなきゃいけないのは、人によって違うということですね。何でも最近は人によって違うことを無視して薬を売ろうっていうのが流行ってるもんですから、例えば血圧は130じゃなくちゃいけないとか、これ人によって50ぐらいの差がありますからね。ですから130ぐらいっていうと120ぐらいから170ぐらいまでは OK なんですね。だから、こういった人の差、個人差ですね。年齢差もあります。男女の差もあります。したがって、そういう差を考えて、こういう数字を見なきゃいけないっていうのは大切ですね。この頃ネットができましてね、かなりそういう点では、我々一般の人が、割合と正確な判断ができるようになってきましたけど、それでもネットを見ますとね、なんか視聴者数を上げようとしてるのか、それとも特定の薬かなんかを売ろうとしてるのか、断定的なのが多いですね。そこで、我々立派な人がお話になってるので、ちょっと私からアドバイスすればね、立派な方はあまり断定的に言わない方がいいですよと、人によっても違いますとか、そういうことをちゃんと言いながら、もうね、70以上過ぎた人はこれとこれとこれとを食べると完全に100歳まで生きる。そんなことありませんのでね。そういう言い方はできるだけ避けた方がいいと思います。とりあえずここではですね、科学的な根拠に基づいて、ちゃんと好調な人生を送るための体温、の平均的な数字をご説明しますね。これなかなかよくできたグラフの表なんですが、体温が低いとですね、どうにもならないんですね、人間は。体温で、いろいろな活動してますから。だから、一番低いと34度。体温が34度。温度計高かったら34度だったっていうと、このグラフではですね、生命の回復ギリギリの体温って書いてありますね。ですから、34度になったらもう、死ぬのが隣にあるっていうから、健康とか好調とかいう幅ではないってことですね。ですからもう34度になったら俺は死ぬなと、こういう感じですね。それから35度から 35.5 度。これは普通の人結構あるんですけどね。 体温が低い人は35度はちょっとないんですけど、35.5 度は結構おられますね。これ見ますとね、35度ですと、がん細胞が最も増殖する温度。だからもう、どんどんがんが増殖する。それから、35.5 は自律神経失調症とかアレルギー症状が出現。ということですね。これはね、よくわかります。がん細胞ってのは熱に弱くて、寒いのに強いんですね。あれ特殊の細胞なんですよ。自分の細胞なんですね。だから厄介なんですね。ですから、がん細胞の性質をよく知っておくってことが大切なのは、自分自身なんですよ。自分自身のうち、自分をダメにするものっていうのはどういうことなのかっていうことですね。で、35度だったらもうがん細胞はもうじゃんじゃん増殖するんですよ。なぜかというと、もう35度で生きるのが嫌だってこと。自分がですよ。がん細胞ですから。がん細胞ってのは自分ってことですからね。自分の中の、まあ言ってみれば、正しい人っていうか、真面目な人なんですよ。がん細胞ってものすごく真面目なんですね。ですから、自分の体の中に真面目な人たちがいると考えたりやです。で、真面目な人たちはね、もう35度そんな寒いんだったら俺死ぬよと言って増殖するのががん細胞なんですね。がん細胞は死にたい時に出てくるんです。これはもう他にね、女性と男性とか年齢なんかでがん細胞詳しくお話します。で、がんになりたくないっていう人はもちろん多いですね。僕もそうですけど。がんになりたくないっていう人はですね、がん細胞は自分の体の中にいる、もう超真面目な人なんだって思うわけですよ。超真面目だとね、生きるのが嫌になっちゃったらもうやめたいと思うんですよ。僕らはね、少しぐらい辛くても頑張って生きようやと思うんですね。これが正常細胞なの。まあ僕らが言ってる正常細胞。だけど体の中には自分の細胞で超真面目な細胞がいるんですよ。だからもう35度なんかになったらね、動くのは辛いし、生きてる意味もないし、もう死んじゃおうと、こういうふうにこう人間は思うわけですね。辛いから。そうすると、がん細胞、要するにがん細胞って自分の細胞ですから。自分の真面目な自分がね、もう元気になっちゃうんですよ。真面目な自分が元気になっちゃう。ちょっと難しいですけどね。だから死のうと思ってがん細胞が増えるんです。がん細胞増えたら死にますからね。それから 35.5 度になると、これなかなかよくわかる、言い方でね。自律神経がダメになったり、アレルギー反応が起こったりするんですよ。これは死ぬまでには至らないけど、生きてんのが嫌になっちゃうっていう状態なんですよ。だから、がん細胞が増えて、死ぬよりか少し良くなると、少しいいでしょ ?35.5 度ですから。そうすると今度は、もうアレルギー反応起きちゃうんですね。それから、自律神経が失調してね、もう気分が悪いんですよ。これはね、前兆なんですね。もうもっと悪くなっちゃったら、がん細胞、自分の体の中にある真面目な人たちがね、騒ぎ出すから。ちょっとね、その前に気分悪くしようっていうのが自律神経です。だから自律神経失調症とか自律神経が乱れてるっていう状態は、自律神経が乱れてると考えちゃいけないんですね。自分の体がもう少し嫌になってる。状態に嫌になってる。ちょっと例えば、お金がないから、暖房費をケチって寒いとこにいる。そうすると体温も下がってきます。もちろん下がってきますね。暖かいとこに行ったら体温は高いんですね。暖かいところがいいんですよ。それは漢方はそうですね。風邪をひいたら飲む。葛根湯ってのがありますけど。あれ、葛根湯って中身薬じゃないんですよ。体を温める食品なんです。葛根湯ってのは体を温める食品5種類を混ぜたものが葛根湯ですね。つまり、体を温かくなきゃいけないんですね。温かいと安全になるんですね。寒いと凍死しますから。だから温暖化ってのは大したことないって僕昔から言ってんですよ。温暖化よりか怖いのは寒冷化だって言ってんですね。心にそういうのが現れてますね。ですから、まずは、がん細胞。という真面目な自分の体の一部が頑張り出すのが、もう俺嫌だっていう 34.5 度とか35度と。それで、それを超えて 35.5 度ぐらいになると、気分が悪いなと。これ自律神経失調ですね。それから変なアレルギー反応が起きて、例えば花粉症とかですよ。それからなんか、サバを食べると、ジンマシンが出るとかね。僕なんかそういう時代ありましたけど。それはちょっと自分の体としては、生きるのが辛いなっていう時にそういう反応が出てくるってことって、すごい合理的で分かりやすいですよね。36度ぐらい、これは多いんですけど、今ね、日本人で36度って多いんですよ。で、36度は震えることによって、少し体を温めようとする。まだ、俺ね、自律神経にもなりたくないし、アレルギーにもなりたくないから、今36度だから、もうちょっと体温めとかないかなと思うんですよ。 それの時に必要なことが、震えるってことです。震えるってことは、筋肉がこう、振動してですね、それで熱を発生するわけですね。だから、自分の体のエネルギーを使って自分を温めようとしている。それが36度ですね。まあね、36度が限界と思った方がいいんです。今ね、36度の人って多いんですよ、日本人で。昔はいなかったんですよ。明治時代は37度ぐらいが多かった。36.9 度だったんですね。明治時代は 36.9 度。ところが今36度ぐらい多いんです。なぜかっつったら、変な食べ物を食べて、なんか全然体を動かさないで筋肉なくて歩かなくて、暖房の効いたところに住んでて、気分が優れない。もう嫌な上司がいるとかね。夫婦関係は悪いし、家庭の中では喧嘩が絶えないなんて言うと、もう生きてること嫌になっちゃうんで、少しずつ少しずつ自分の体温を下げるんです。運動しない、筋肉が少ないとね、やっぱり、発熱は少ないんですね。人間っていうのは筋肉で発熱しますから。だから、体温を上げようと思ったら、まあもちろん部屋の温度を上げるっていうのもあるし、栄養あるものを食べるっていうのもそうだし、気分を良くするっていうのも大切で、明るい生活をするって、これ全部体温上がる方向です。だけどもう一個筋肉を鍛えなきゃいけないから。やっぱりね、自動車に乗っちゃいけないんですよ。できるだけ歩いて、できるだけ軽い運動ね、軽い運動したら36度の線は越せます。だけどここに書いてあるように36度は必ず越せなきゃいけませんね。で、36.5 度になると、なんて書いてあります？まあ一応、まともだっていう状態でしょうね。ちょっと見てみますけど、健康体で免疫力が旺盛であると書いてありますね。そうなんです。36度ちょっと不足するんですよ。日本人の場合は 36.7 ぐらいには行ってほしいんですよね。まあ、人によります。だけど、俺は体温が低いからっていうのは当てになりません。それは例えば筋肉が減ってるからとか、それから部屋が寒いからとか、それから少しこう状態が悪いから体温が低いっていう場合もありますから、体温を測って 36.5 度だったら普通じゃないと思った方がいいです。俺ちょっと低温だな、なんか問題があるなと思ったらいいですね。一番手っ取り早いのは筋肉を増やすっていうこと。まあ男性の場合は運動ですね。女性の場合はね、運動したから筋肉が増えるっていうわけでもないんで、ね、だからちょっと女性の場合は難しいですね。やっぱり女性は筋肉がつきにくいですからね。体温を高く少しするのが大変ですね。だから暖かくして、まあ太らない程度に自分の好きなものを食べるっていうぐらいがいいですかね。だけど女性のそういう健康がよくわかってる、原理がよくわかってる人にお聞きになった方がいいですね。やっぱり男性と女性で 0.2 と 0.3 と違いますから。これはまあ筋肉の量とか血液の循環量が違いますからね。だから男性は少し温度が高くなきゃいけません。やっぱり今男性は37度目標でしょうね。体温が。平温が 36.9 度が明治時代ですからね。ちょっと見てみましょうか。37度って言いますと、体内酵素が活性化。そうでしょ、ほら。体内の酵素が活性化。つまり37度になると、人間は嬉しい状態なんです。熱がある状態じゃないんですよ。あ、37度だから発熱してるなってじゃないんです。だけど、最近は病気になると37度ぐらいまですぐ行くんです。それはどうしてかっていうと、病気になるとその病気を倒そうと思って体が頑張って正常温度になるんです。この正常温度が37度なんです。つまり元気な状態。つまり好調な状態っていうのが37度なんですよ。だから一番最初に言った人間は普通に健康じゃダメなんだと。好調じゃなきゃいけない。それが普通は危なくて下に不調がある。これはね、体温で言えばね、37度になったら好調なんです。で、36.5 度が普通の状態。平均的な健康。ちょっと少ないかな。だけど36度になるともう不調な状態なんですよ。今違って考えてるんですよ。今ね、好調、健康、不調に分けて考えてないんで、37度って言うと病気だと思って逆なんですよ、これね。それから 37.5 度になると、いよいよよく分かってきますよ。菌やウイルスに強い状態。だからね、人間の体だったらいつも菌とかウイルスに注意してると少し疲れるんですよ。ね。だって防御してる。お、ここに菌が来た、こうやってこっちウイルスだとかってやってると疲れるんです。だから 37.5 度はちょっと発熱した状態なんです。だけども菌が来たら、俺頑張るぞっていうのが 37.5 度なんです。だから 37.5 度ってのは熱の中に入らないんですね。普通熱っていうのは、皆さんが考えてる熱っていうのはですね、体の中にバイ菌が入ってきて、これが炎症を起こして、その炎症の熱で体温が上がるっていうのは、これが病気になって体温が上がる。 そうじゃなくて、この 37.5 度なんていうのは、自分の体が、お、ウイルスが来たから、ちょっとウイルスの防御しなきゃね。体温が高くなるほど、防御ができますからね。37.5 度になる。だから、葛根湯は、発熱剤しか入ってないんです、あれ。しかも食物の発熱剤、生姜とかね。そういう、体を温めるものを粉にして入れてるのが葛根湯なんですよ。ちゃんと考えてるわけですね。それが 37.5 度です。で、38度いいんですよ。38度は免疫力が強くなり、白血球が病気と戦う。そうなの。つまり、まずは免疫力を上げなきゃいけない。免疫力はまあ T 細胞とかいろいろあるんですけど、そういった細胞が働くようにならなきゃ。それで白血球も元気にならなきゃ。それは当然ですよね。僕らは白血球で助かってるわけですからね。赤血球って栄養とか酸素を運ぶんですね。で、白血球で防御するわけです。それが38度ですよ。だから38度までは絶対解熱剤飲んじゃいけない。いや、絶対って言うとまた問題が起こる。ここで変な人がいてですね、武田先生が38度は平気だって言うから、俺38度で平気なんだ。注意はしとく必要ある。平熱ではありませんから。平熱は37度としますと。38度は平熱よりか高いから、注意がいるんですよ。これ間違っちゃいけません。正常だけど注意がいるんです。正常だから注意がいらないってことありません。僕親切に今話してますからね。皆さんのために。ね。それから人にも差がありますから、0.5 度ぐらいは。だから 38.5 度ぐらいまでなんないかダメな人と 37.5 度で戦える人と2ついるんですけど、いずれにしても戦うためにはだいたい1度ぐらい高くなきゃいけない。だから、その戦うからね、やっぱり寝てた方がいいんですよ。やっぱり戦うためのエネルギー使えますから。だから38度までするにはね、石炭をくべて、機関車がスピードを出すみたいに、体の中で昨日食べた肉かなんかを燃やして、熱出してるわけですから、その分だけ疲れますから、同じように働いて38度を保つのは難しいんですよ。お分かりになりますかね？これ重要なとこなんですよ。ね。だから、もちろん解熱剤を飲んで熱を下げれば元気になったように見えるんですよ。それは、病気と戦うエネルギーを使わなくなっちゃったわけですから、病気はかかるけども、だから風邪はよく引くんですよ。解熱剤を飲めば風邪はひどくなるんだけど、元気は出てくるんです。だから38度で解熱剤を飲まないっていうのは、やや危険だってことは分かってなきゃいけないんですね。ですから、炎症が進んで38度よりか上がりがちになったら、そこで寝ることと薬を飲むことになるんです。だけど38度までは基本的には、薬は飲まなくていいということになります。これ基本的ですよ。病気が進展しない範囲でということ、これもよーく頭に入れなきゃいけないですね。これがあるから薬屋さんが騙すんです。で、38度以上になりますと、今度ちょっと状態、38度がそれでいいですよ。39度になると、癌が、乳がんがほとんど全部死滅しちゃう。40度になると、ほとんどの癌細胞が死滅する。つまり癌細胞ってもう自分嫌だからって自分の細胞が増えるってことが癌でしょ。そうすると38度39度になるとね、もう癌細胞はね、これじゃあ俺の出る膜じゃないわと。ね、もう十分にこれだけの温度があれば、体温があればね。だから体温はいいことだと思ってるんです、癌細胞はね。だから癌細胞はもう実際自分のね、自分と同じ人が39度とかなったり40度になったら、もう俺役目がないっつって死んじゃうんですよ。ということで、僕ね、ちょっと自分で実験しようと思って。これやっちゃいけないですよ。やっちゃいけないですよ、絶対。僕は実験するのが好きだから、自分の体で実験して、去年ね、45度の風呂に入ってみようと思ったんですね。で、しばらく入ってましたら、孫が、おじいちゃん死んじゃうよ、つって止めるもんだから、もう今してませんけどね。45度の風呂に入って、たら、まず皮膚がんがなくなるかなと思ったんですよ。で、そういうデータ調べたら、ちょっと分かんなかったんですよ。これは今度お医者さんに聞きたいし、このブログ見てる人か、そういうデータがあったらぜひ見せてほしいんです。皮膚は中がね、37度でも、45度に入ったら、皮膚の表面は40度超すんじゃないかと思った。そしたら皮膚がんが、出来損ないの皮膚がんがなくなっちゃうんじゃないかと思ったんですね。それから、こう、深呼吸をよく風呂で下の頃してたんですよ。そしたら蒸気がね、風呂が45度だったら蒸気44度とか43度でしょ？それをこう肺にするとね、肺がんの種みたいのがなくなるかなと思ってね、やっちゃいけませんよ、これ。絶対やっちゃいけませんよ。私は私の自分のリスクでやってるんですからね。ただ実験してるだけですよ。こういう実験を昔はよくしてたわけですからね、学者っていうのは。学者がこういうヘンテコな実験するのは、自分の身を犠牲にして実験するのは別に、学者としては普通のことだけど、普通の人はやっちゃいけません。 だけど一応これを見て、もう一回よく見てくださいね。36度ぐらいは結構危ないなと。体温が37度ったら、まあまあ安心だなと。36度を切ると結構危険だなと。38度を超すと強くなるけども疲れるなと。両脇は下の方だと癌細胞が盛んになり、上の方が癌細胞が死滅すると。だから癌という身になって分かればいいんですね。自分の体の中にいるもんですから、癌は。で、自分が死にたいと思ったら癌細胞で死ぬわけです。つまり35度以下。自分が死にたいと言ってる状態なんですよ。それから38度以上、もう敵と戦うわけですよ。だから癌細胞はもういらないんです。敵と戦ってるから。敵ってウイルスとか、そういうですよ。細菌とかね。それ戦ってるんだから、戦うのはもう十分に自分の体に兵器があるわけだ。いいという状態ですね。それが38度であると。だからもう癌細胞も俺も出る幕ないなって死んでいくと。まあ、いうことの全体像ですね。これは人によってこう上下しますから。高体温の人と低体温の人がいますけど、自分が低体温じゃないのに36度になってたり、高体温のは大丈夫でしょうね。温度が高い方が安全ですからね。ということで今日は幸福になる3番目で体温について深く考えるということで、皆さんもぜひ体温について考えてください。だけど冒険的な実験は絶対やめてくださいね。それは学者っていうのは自分の身を実験台にすること結構ありますから。そういうことで僕はやっただけで、やらないでくださいね。これはもう何度も言っときたいと思っております。